熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ12月も半ば過ぎました。
ねえ、
塾長お忙しいんじゃないですか。もう毎日
もう、結構忘年会終わりましてですね。
あ、もう早いですね。結構
だいたい何回か終わりまして、もう年末までは知れてますね。1回か2回ぐらいですね。
今年暖かい日がずっと続いたじゃないですか。結構ね、12月直前ぐらいまで、はい、だからこの寒さが結構身に染みると言いますか。
そうやね、うん、まあまあ寒いのは暖かくできるけど、暑いやつはかなり ね、
そうです
ね。寒い方好きやから。
今年結構ね、本当寒い日少ない気がするんですよ。なんか雨も少なかった気がするんですけどね。
地球温暖化の影響かな。
確かにそうかもしれません、うん、塾長もあとね、今年 2,3 週間、まあ2週間かしかありませんけれども、はい、これからはどんな風にお過ごしになるんですか。
いや、私とこの会社の場合は特にですね、入居者を正月の雰囲気を感じてもらうための、まあ、清掃したりとか、そういうことがやっぱ多いですね。片付けもんが、そういうのは綺麗にして、やっぱり新しい年を皆さんと共に迎えたいなと思ってるんです。
あれ、年賀状とかはどうですか。
僕ね、年賀状は書かないんです
一切。
昔は書いてましたよ。ここも何十年で書いてないです。もう書くっていうか、その時間がね大変なんで、まあ、この頃印刷したりできますけどね、うん、だけど年賀状ってなんか印刷してるよりも手書きで書いた方がなんかあったかい心が伝わるでしょ。だから手で書くと限界出てくるんですよ。
確かに
だからそういう意味ではもう、まあリタイアしてですね、時間に余裕ができたらいろんな年賀状を書いて皆さん方に、俺も生きてるよと、まだまだ生きてんのけとか
本当に年々年賀状少なくなっている気がするんですけれども、うん、まあ、でもその生存確認じゃないですけれども、その年賀状でやり取りできる人っているじゃないですか。やっぱり1年に1回
あ、ね、年に1回やからね。
なんかそういうのも大事かなと思うんですけれども、一方でこう写真載せるべきか載せざるべきかとか、いろんなこう面倒くさいこと考えたりする子もいいかみたいなのはちょっとね。
あ、写真も僕ええかなと思うけど、
私も思うんですけどね、家族、このうちのお子さんこんな大きくなったんだじゃないですけれども、
そうやね、
でもね、それさえもちょっと嫌だなんていう方もいらっしゃいますし、
まあ、それはまあ人それぞれやから、
お
好きにどうぞ
まあ、でも本当に皆さんそろそろ忙しくなってくる時期ですからね、はい、体調気をつけて過ごしていただきたいと思います、
はい、
番組では皆さんからの部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探しは超ええ。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超ええのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超ええ。
月決
賃貸塾
超ええやん。今年も残すところあとわずかとなりました。皆さんにとって今年どんな1年だったのでしょうか。まあ、塾長も私もそうですけれども、いい年もあれば悪い年もあるということで、チャンスもあればピンチもあってという感じだと思うんですけれども、まあ、塾長はとにかくそのピンチに強いイメージが私はあるんですね。
なるほど。
ということで今日はピンチとチャンスをテーマにお話をお伺いしたいと思います。
なるほど。
塾長はね、日頃から、逆境があればあるほど燃えるっておっしゃってますけれども、こうストレスとか プレッシャーとかあまりかからない方なんですか？
いや、やっぱりプレッシャーもストレスもあると思うけども、うん、さほどなんかプレッシャー感じてもストレス感じても別にそれがどうやということなんであんまり考えないようにしてますね。
あ、考えないんですね、うん、あの割と今日本人こう病んじゃってる感じの人多いではないですか？
そうやね、まあまあ、 あの若い時はそういうわけにもいかないんで、まあ夜な夜な飲み屋街を行ったりとかね、まあ、あの飲み屋のホステスさんと喋ったりとかね、バカ話したりとか、まあ、そういうのをしたりとか、まあ、あとはまあ趣味をね何か持ってそこでストレスを解消していくっていういろんな方法もあるんでね、
はい、
まあ、ストレスのない人っていませんから、
そうですね、
それぞれのやり方が違うと思うんですね。
なるほど、うん、塾長はまあ会社を設立されてから今まで長い年月ありますけれども、はい、そのまあ会社だけにはこだわらないんですが、うん、一番のピンチってどんな時でした？
いや、それはまあいろんなことはありましたけどね、うんうん、だけどあのどういう会社を例えば起業してもですね、みんな通る道なんですよ。そういうみんなに公平にですねいろんな問題点があって、それを一つ一つこう自分で正面から乗り越えていくというね、うん、それをしてまあ通常の会社になっていくねんけども、うん、まあこれを超えたらちょっと、まあ、うちの会社も強くなるかなっていう、ね、思いを持ってやってきたんやから、そのあんまりは気にはしないんですけどね。
なるほどね、なかなかその言葉で言うと簡単に聞こえるかもしれないですけれども、実際やるとなるとすごくその精神力を見ると思うんですよ。
みんなそうやもんね。私は あなたと結婚して2人でどんな苦しいことがあっても乗り越えるよという紙の前でね誓うねんけどね、その時になったらそれを忘れてしまうという、
確かにね、
まあ逃避するというんだけどね、こう逃げてしまうと自分はそれ以上になれないんですよ。だからいつも正面突破です、僕の場合は。
へ、
逃げな い, い
うもう正攻法で、
うん、もう、いつも正面から突破です。
だいたい
ちょろちょろちょろちょろしたことしない。
だ
いたい
解決しますか、それで？
いや、なんとかなるやろうと。
お
ー、だからもう正面突破です。もういろんな画策したりとかしない。
へ、
正面から突破するっていうね、なん、ね、ぼでも今回という感じやから、まあ一応正面から突破した方が僕はいいかなと思うよね。
まあ、会社自体もそういう勢いのある会社ですよね、なんとなく。
そうだね、あんまりこうしょうもないこちょこちょこちょこちょしないと。だからまああるがままに自分で正面突破していくというのが僕は一番成功法だと思うんですけどね。
社員の皆様にもそんな風な話はされていますか？
そうやね、まあこういろんなことがあるんですね。だから時にはですね、嵐のようなあれでしょ、ことが、その時はね身を潜めっていうね、ずっとしてると通過していっけるから、
それ辛いですよね。でも
ずっとこうじっとしておると、あんま動かない方がいい時もある、じっとしてるのが、まあ、そうスーッとこうね、こう上を通過してくると、通過したら、通過した後はですね青空がバーッと開けるから、その時に動いたらどうやと。
なるほどね、
直接玉が飛んできたらね、もうそれはいかなあかんと。
なるほどね、まあ、状況を見極めてね、
そうそうそう、
対処せよという感じですかね。
そうです、
はい、塾長ご自身がそのピンチをチャンスに変えられたといいますか、まあ、乗り越えてもっとこうなっている的な具体的なお話ってありますか？
いや、別に僕はその時々なんであんまり関係ないですけどもね、まあ、徐々にですね一つ一つをこうクリアしていくと、今までまあいろんな問題
あるんですね、
あるんですよ、ね、そういうのはねあるんですよ、だからその時にほんならこうしようああしようとかいろんなねことを二度と起きないようにいろんなことをやっていくと、やっぱりこう社内で問題が起きる場合はやっぱり社内のあり方が悪いんで、その時にはこういう施策をしようとかね、まあ、それもね経験をしないとできないんですよ。だからまあ、これからもねまだまだいろんなこと僕多分あると思いますね。人間が成長していくので企業も成長していくときにはいろんなやっぱり難関があるんですよ。だからそれを嫌がってたらその会社はそれ以上になれない。
なるほどね、
それをやっぱり知恵と努力で一つ一つクリアしていくという、
まあ、毎年おっしゃってますけど守りには入りたくないっていうことにつながりますよね、
逃げたらもう非常に簡単なんですよね。だけどなんかその山を登る感じないか、山登っときゃしんどいですよ。
そりゃそうですよね。
そうでしょ、
しかも登りたくない山だったら
企業でも全部そうなんですよ。やっぱり山を登るときは辛いんで、まあ、崖もあるし平坦な道もあるかもしれへんけども、まあ、一歩一歩前へ進んでいくというね、 気持ちだけは持ち続けると。そしたらまあなんとかなるのちゃう。
あの何回かこのラジオでもお伺いしてますけれども、その強い精神力っていうのはどこから来てらっしゃるんですかね。
いや僕だいたい思い込み厳しいからきついんです。だからやると決めたら絶対にやる。
小さい頃からですか。
小さい時からもうやると決めたら一瞬かと思うけどね、うん、次の瞬間ね前進んでるんです。
へ
え、そういう性格だよね。
子供の時どんな感じだったんですか。
いやだから非常にこう頑固というかね、言うたらもうとことんやりだすというか、誰が言うても僕が思ってへんことは言うこと聞かないとかね。
へえ、
そういう性格なんですよ。うん、だからもうまっすぐ進むという、
うんうんうん、
そういう直進性があるんか。それまあええか悪いかね、人によったらなんか融通機関やっちゃねえとか、うんうん、まあいろんなそのややこしい人からね、お前は頑固やねえとかね俺は首は横しか振らへんとかよう言うてたけどねあがん言うてだからそれはねしょうがないです、性格やから。だから自分で納得したら、あの理解したらね、そりゃそうですねって言うけども、もう横やり入れたらいいとかしょうもないこと言われると、もうそれは絶対言うこと聞かない
あのちょっとつ盲神経ではあると思うんですけれども、うん、でも一方ですごく情があって優しい方なんじゃないかな。
いやいや、それはね、まあまあ別にその弱いもいじめするとかそういうことは全くないんでね、うん、もうとりあえず誰が何と言うても太陽が西から上がっても俺は言うこと聞かないいやまあそういうのもまあ人間の生き方から言ったら、ね、もっと上手に生きる方法は多分あると思うんですね。だけど僕はそういう生き方はしたくないと。やっぱり悪い時は素直に謝ると、悪くない時はガンとして下がらないというね、心象出発ではっきりしていくと。
なんかすごくこうブレない感じはありますよね。本当 今風の言葉で言うとブレないなみたいな。
まあまあそれがええか悪いかはね、人それぞれなんでね、もっとうまいことやったらどうやっていう人もいますけどね、まあ、俺はうまいことやらない、いやできない。なんかねしょうもないことで折れてしまったらね、自分の生き様に何で俺あんなことしたいなんて後悔残るでしょ、うんうん、それだけしたくない。
なるほどね、
うん、あれでよかったと思うような、うん、納得しないと絶対あかんねん。そういう性格だよね、うん、仕事も大体そうなんですよね。自分でもうやる、前進むという。
でもまあそこがこう成功の秘訣だったんでしょうね。
いやまあ成功してるとは自分では全然、
まあでも失敗はしてないじゃないですか、とりあえずは絶対に、
うん、まあ、うん、まあ僕は畳の目一つでも前進したらええと思って、
あ
それは急激に前進むと思わへんね、うん、畳の目一つでもとりあえず前へ徐々に進んでいくという、たまたまね相手がしんどいからロープを下げてね引き上げてくれる時があるね、うん、それは待ってなしやね、それは人に任さないと。だからそれは自分の生き様をね、その人が見て、お前いつも苦労して大変やなと、まあ上がれやとかね、後ろから押したるわって言うてもらうのはね、喜んで、うん、ありがとうっていうね。
そこはね
それはもう感謝したら人のやっぱり ね、行為やからね、うん、だけどそれ以外はまあ自分で自分なしで進んでいくと。だから僕はこの仕事をやりだしたのも一人でやりだしてんからね、
う
ん、
そうですよね、
一人で何やらという感じでやりだしてんから、うん、それがまあ仲間ができて今支えてくれてる人がたくさんいるんでね、まあ、それは幸せやなと自分で思ってるけどね、
まあ、そろそろお時間になるんですけれども、このコーナーの、うん、まあ、今あのピンチを迎えてる方たくさんいらっしゃると思うんですよ、いろんな意味で、うん、まあ、家族なのかプライベートなのか仕事なのかわからないですけれども、うん、そんな方に向けてのメッセージをお願いできますか。
うん、ピンチって思わずに、まあ、この言葉通りチャンスやと思ってですね、必ず雨ばっかりの日ではないと、明るいちょっと辛抱して頑張ったらもう晴天のようなね青空があり、太陽は朝になったら上がってくるというね、やっぱり夢を持ってね前へ進んでもらうという、だから、まあ、そういう思いでいたら別にこれさえ過ぎればっていいんじゃないですかね。
なるほど、
なんでそんなしょげたりすんのやって僕意味がわからんけど
そんなみんなね塾長みたいに強かったら結構日本揉め事起こんないですから、
う
ん、
本当だからこういうふうに思ってください、うん、そのうちいいことあると。
あ、なるほどね、
それだけでいい、そのうちいいことあるという思
みんながうなついてる、なんかなるほど、
ね、ないかもしれへんけど心の中はそのうちいいことあると思って
そう思ってないとしんどいですもんね逆にね、
そういうふうにやってください、うん、
はい、ありがとうございました。今日は塾長にピンチとチャンスについてお伺いしました。それではここで一曲です。
はい、今日はですね長渕剛さんのですねトンボ、はい、
この方もメンタル強そうですよね。
強そうやね、鹿児島男児で。
それではどうぞ。お部屋探しは
ちょこんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それと何か分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
超営案賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超営案塾長、住まいに関するスペシャリスト超営の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日のお便りは京都市の方からいただきました。ありがとうございます。隣の部屋の人が夜家で宴会をしていて騒音が聞こえます。何度か不動産会社を通じてお願いしましたが、忘れた頃にまた開催されるという繰り返しでした。とはいえ月に一度もないことですし、数時間のことですので何をするでもありませんでしたが、次の更新を機に引っ越しを決めました。ここでお聞きしたいのですが、騒音が原因で更新しない場合、引っ越し代や敷金の返還を気持ち多くしてもらうなどお願いできるものなのでしょうか。騒音以外は通勤にも便利でとても気に入っています。交渉の余地があるなら教えてくださいということです。
はい、交渉の余地はねないと思うけど、まあ相手に希望を言うことは別にいいでしょう。ただね、その月に1回か2ヶ月に1回か数時間うるさいって言うだけが、うん、なんか原因で本当に引っ越すかなというのはちょっとだけ疑問に思うんだけども、だからほとんどの日は静かなんでしょ、
うん、なんでしょうね。
ということはそんなん言うたら3ヶ月に1回うるさかったら出るっていうのか、4ヶ月に1回うるさかったら出るっていうのか、それその交渉してまあ多少なりとも3000円でも5000円なんか1万円なんかっていう敷金はまあ多分返してくれると思うんですね、うん、だけど何を返してもらうのかっていうのはちょっと分からない。礼金は返りませんし、条件で何を保証金、
まあ、でもお引越し代っていうふうに書かれていますしね、う
ん、だけど引越しはそこまではしないでしょ、うん、
まあ、例えばね、あのパターンとしてこういうことが理由であれば、まあ、そのいろんな引っ越し代や敷金の返還なども少しあのいただけるなんていう、
いやそれは連日連やね、うん、もう何部注意してもうるさい場合は別やわね、うん、だけどその場合は多分ね本人よりも相手に対してね出なさいっていう、言うていくと思いますね、うん、それとあの部屋がそこしか空いてない場合と、まあ、仮にですね、うん、その何階か知りませんけど他の部屋、静かな部屋があるでしょ、そこから離れた部屋、うん、空いたらそこへ移動してくださいということもこれは可能やわね。
なるほど、
うん、だからそういういろんな方法があるんで、引っ越しって極端に言われて引っ越しでくれって言われてもそれは多分ですね無理やと思いますね、
まあ、確かにその連日連夜じゃないところがポイントかもしれないですね。
ポイントでね、また、まあその気になるっていうね、鬱陶しいっていう、また同じこと言わなあかんのかっていうのやったら、まあ管理会社が他のそのオーナーさんにね、ちょっと隣うるさいんで空いてる部屋があってそっちへ移動したいんですけどっていう希望は僕はいいと思うね。わざわざ遠いところへ引っ越しなくても同じマンションの中でもいいんで。
まあでもきっとこれ少し気になりだしたらどんどん嫌になるっていうパターンなんでしょうね。
気になる
もんね、
きっ
とね。
その多分賑やかにしてるっていうのはまあ悪気はないねんけども、若い人が寄るとどうしてもねお酒飲んだりすると開放的になるんで、まあ、多少でかい声で喋るという、そういうのはあるかもしれませんね。
さあそれでは塾長、今週のツボです。
多分無理やと思います。
ご参考にされてください。ありがとうございました、はい、さてこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。 お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
熱血
賃貸塾
超 A やお送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは塾長から、
はい、
恒例の、
はい
はい、
1週間ぶりにタッチで簡単超 A 案、タッチで楽ちん超 A 案、タッチで簡単超 A 案、もう一つおまけにタッチで簡単超 A 案。
尻すぼみじゃないですか。
尻すぼみやな。
もう一つおまけに超 A 案かと思ったら、
ちょっとね、ああ喉の調子が悪いな。
無人検索システムです。今何店舗でしたっけ？
今4店舗、
ね、4店舗ということで、はい、まあ、着々と増やす予定ですけれども、これから増やす探しの ね、
難しいね、
うん、場所がね、
今度ね、うん、あるスーパーで提携したから、あ、有名な
大きい大手の、
大きい大手の、
これからね、ちょうど物件を探し始める時期の方多いかもしれないん で、
で、ね、
家にパソコンがない方とかはね、ぜひこういうシステムを使って、
そうです、ね、
不動産屋さんに行くのはちょっと気が重いけれどもみたいな方は使っていただける、
ね、最近ですね、僕は先週言うてたんやけど、うん、部屋に愛着を持ってほしいという思いがあったんだけど、どうしたら愛着を持っていくかって自分で考えてるの、うん、考えたらね、この DIY 流行ってるでしょ、うん、どう言って言わせよ、
はい、
あなた自身、私自身で部屋を作るという、まあ、自分で部屋作りをすると愛着湧くかな。
それはそうですよ。
だから DIY をちょっとね、当社の持っている物件でやりたいな。
あ、いいですね。
水回りはね、サラーでうちしますから、あと部屋はね、あの入居される方がね、自由にクロス貼ったりと、この日曜大工店売ってるやつ貼って、まあ、棚ぐらいつけていただいても別にええし、大正の内装にし、それをねちょっとやりたいな、試験的に。
自分の、ね、好きなタイプとか好きな感じのお部屋ができれば、多分そこに長く住みたいと思うと思う。
そうでしょ、そうだ、ね、だからやっぱりね、部屋への愛ない、うん、これがね来年のね課題やな。
なるほどね。
だからそのために、まあ、DIY が一番いいかな、うん、ということはもう現状回復しなくてもいいという、
うんうんうんうん、
元で現状回復しなくて、うんうん、そのままの状態でいいですよという、ね、
うんうんうん、
だからそういう部屋作りをね、僕来年やりたいなと、
ね、またそのお部屋を借りたいとしても次にいるかもしれない
ですね。そう、そうなんですよ。だから趣味の同じ人がね来てくれるっていうね、だから、まあ、同じような趣味の人が集まるっていうのはコミュニティができるんで、
進化するお部屋ですね、
うん、そういうなんか部屋を、とりあえず部屋に愛着を持ってもらいたいと。
うーん、
愛なんですよ。来年はそれでいくで。
なんだかな。いや、でもすごくいいと思います、
うん、だから長谷さんね、来年は DIY やりますから、まあ多分ですね、奥のマネージャーが主役でやると思うんで、
奥野さんも、カラオシレベルの働きっぷり。
長谷が管理してるマンションで DIY の部屋ありますかっていう聞いてきてください。ほんならと、あのお客さんの持たれる部屋はあんな勝手にいじくれないんで、うんうん、当社の所有する物件がですね、まあ、京都市内に1000戸以上ありますから、その中の一つをですね、今度伏見の向島いうところに、うち当社マンション一つ買いましたね、古いやつ、そこをですね一部屋 DIY したいなと。
うーん、
月に使ってます。
いいと思うな。なんか賃貸のね、一番のネックはそういう、こうちゃんと使わなきゃいけないっていうあるじゃないですか、やっぱり。
いや、もうそれもこれからもね、自由に使うっていう愛のある部屋に変えていきたい。
逆になんかその自分たちで思いつかない発想の部屋になったりね、面白い部分あると思うんですよね。うん、
だからね、あの当てがい縁っていうのは、なんか現状回復してなんか部屋なんか殴ったらあかんとか気になるでしょ。自分で部屋買って作ってくださいと、 自由ですよと、現状回復いりませんと、そういうのをね、これからやっぱ賃貸として僕はやっていくべきやなと。
なるほど、
新しい発想、うん、いいでしょ。
そういうあの企画をね、皆さんからも募集したいと思っておりますので、はい、思いついた方はぜひお寄せください、はい、そしてeガレージも募集しております、インターネットで一括検索できる駐車場検索システムです、はいはい、初期費用が2万5000円のみということですので、ぜひ、駐車場をお持ちの方はご活用いただければと思います。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社上映代表取締役の
小沢治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。